高山俊吉気分青信号。皆さんこんにちは、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。随分長くこのインターネットラジオを続けてまいりましたが、元気よく皆さんと一緒に裁判員裁判の問題、あるいは交通事故交通事件のお話などをして、今年もお付き合いをお願いしたい、このように思っております。よろしくお願いいたします。裁判員裁判の話を今年の年頭の話として取り上げてみます。虐待が疑われる子どもさん、乳幼児の頭の傷、頭部外傷をめぐって、無罪判決が続いているということを皆さんご承知でしょうか。虐待をして乳幼児の頭部外傷を起こさせると、これ AHT というふうに、略称で表示されますが、乳幼児揺さぶられ症候群、これを SBS というふうに略称していますが、これをも含みまして、乳幼児が頭に傷を負うということが原因となって死亡する、そういう事件、あるいは非常に重い怪我をするということになった事件という、これがこの間かなり話題になっています。その話題になっている中身というのは、その事件が刑事責任を問われて裁判員裁判になって、でそしてその結論が無罪になるという例が続いているからです。これは実はいろいろな問題をこう含んでいるといいますか、はらんでいて、さまざまな角度からきちんと議論しなければいけないという問題があります。その第一にあることは、まず虐待が非常に今この日本の社会で大きく起こっていて、特に乳幼児に対する虐待、親など保護者の虐待行為が後を絶たない、で何とかしなければいけないということを各地の児童相談所だとか関係者が非常に関心を持って見つめていて、警察がそういう行為があった時に機敏に対応して、さらなる虐待行為が起きないように事前防止をするというようなことを含めて、社会的な責任を負っていかなければいけないと、こういう問題意識で皆さんがいる。でそのことは確かに現在の社会のある種の病んだ状態といいますか、病巣としてあって放置しておいてはいけない、大変重要な問題だという、そういうことがあります。でその一方で、今度はそうすると端から虐待行動で乳幼児の頭部外傷があるということがあった時には、これを犯罪が成立するぞというところにこう短絡的に結びつけてしまうということになると、誤審誤判が起こる。でこれはこれでまた大変重大な問題で、刑事裁判が病んでいるというふうにも言われる、今度はその状況の問題、その状態をどうするのかという問題にもなってしまう。なかなか難しい悩ましい問題であるということが、この問題については言えると思います。この揺さぶり事件、揺さぶられ症候群の事件の特徴といいますか、特筆として、見逃すことができないのは、専門の医学者の間で、あるいは医学界の中に、こういう状況があった時には乳幼児頭部外傷、あるいは乳幼児揺さぶられ症候群だと判断しておかしくないと、疑って叱るべきだという考え方が具体的に示されているという問題があります。 三兆候、三つの兆候ということを小児科のドクターたちは言います。次の三つの兆候があるときには、乳幼児頭部外傷を疑いなさいということなんですが、その第一は急性硬膜下血腫があること。急性硬膜下血腫、これは頭蓋に硬膜という部分があります。その硬膜下に血腫が、急性の血腫が起きていると、こういう状況があること、これが第一兆候。そして第二の兆候として、眼底に出血があること。第三に脳に損傷があること。この三つの兆候があるときには、乳幼児頭部外傷をまずは疑いなさいと。そしてその他に、例えばですけれども骨折などがないかとか、あるいは身体に何らか外傷がないかとか、あるいはその乳幼児に病歴がないか、どんな体の発達状況かと、まあそういうようなことを全体として見て、それで AHT 乳幼児頭部外傷を疑いなさいという、そういうことなんですけれども、さて問題はその3つの兆候があるということになると、まずこれで揺さぶられ症候群は存在するぞということをまず疑ってかかるところから始まるという、そういう傾向が現場の捜査に生まれている、登場してしまっている。で、それはしかしながら、例えば乳幼児が急性硬膜下血腫を起こすというのは、例えばベッドから頭の下に急に落ちたりすると、そういうことが起こらないとも限らない。眼底出血もそうだと。つまり揺さぶられ症候群や乳幼児頭部外傷といっても、それと同じような結果、身体異常の結果が他の原因によっても起こりうるということがあるとすると、そこを明確に仕分けをする、区分けをするという作業をしなければ間違いも起こりうる。で、特にこういうその医学的な指標といいますかね、医学的な指標のようなものが示されると、その基準が一人歩きをするということになりかねない。で、その危険が現実の刑事裁判の中に起きてきているということなのだろうと思います。で、この17年間ほどの間に、乳幼児頭部外傷の事件というのは60件ほどあったという報告があります。そしてその事件の流れをずっとこう見てみますと、この6年間に16件の無罪判決が出ているという実情がある。100件に1件の無罪もない、これが日本の刑事裁判の現実です。そうすると、この16件の無罪判決というのを、いうものをどう見るかということになりますけれども、やはり非常に多い、特異の多さであるというふうに言えると思います。やはり、先ほどお話をした三兆候という基準がある種一人歩きのようなことになっていて、揺さぶられ症候群や乳幼児頭部外傷が起きているぞと、これは人為的、人が何か意図を持って乳幼児に対して暴力的な行動に及んだということを推定するということが、乱暴に突っ走ってしまっているのではないかということを疑わせる材料にはなると思います。警察の内部専門書に警察学論集というのがありますが、その中に検察官の論文で、どうして この、主の事案に無罪判決が多く出てくるのかという理由を推測する文章があって、そこには裁判員裁判でカルテだとか解剖の記録だとか写真だとか、そういうデータが裁判員には理解しがたい、あるいは刺激が強すぎるということで採用されていないということがあるのではないかということが書かれているようです。さて、本当にそうだろうかというふうに私はこう思いますが、仮にもしそうだとして、つまりカルテや解剖記録や写真などの重要な客観的なデータが裁判には理解しがたいということになるとすると、ではどうしたらいいのかということになるだろうと思います。この種の事案は裁判員裁判には馴染まないから、裁判員裁判でやらないことにすべきだということになるのでしょうか。それとも刺激が強いとして採用されてないということをやめて、たとえ刺激が強かろうとも、そういうものを裁判員には示すべきだという議論になるのでしょうか。どうもこういう分析のその次がわからないと、問題の解決策の方向性を示したものとは言えないということになるように私は思います。実際の刑事事件ではカルテだの解剖の記録だの写真だのはたくさん登場します。特に裁判員裁判の対象の事件では人の命に関わる事件というものがほとんどですので、大抵そういうものが出てくると言っても過言ではないのです。この論は、この検察官の主張は、では裁判員裁判でそのような人の命に関わるような重大な事件はどう審理をしていくべきことだというふうに考えるのかという問題にも発展する、あるいは発展しかねない、そういう問題だということも言わなければならないと思います。さて、このような事件が出てくる中にいろいろ考えてみますと、社会的に存在する大変、困難な状態、例えば保護者親の乳幼児に対する、虐待行為を何とかしようと、何とかしなければいけないという問題と、簡単に結論を断定して冤罪を起こしてはいけないというこの2つの課題をどのようにきちんと正しい道筋で決着をつけて合理的な結論にするのかという問題です。私はこの議論の中にやはり専門家がもっともっと自分たちのその専門的な判断に関する責任を感じてもらう必要があるというふうに思います。特にここで言う専門家というのは医師たちです。あるいは医学と言ってもいい、医学の立場からものを考えるときに、その関係当事者が刑事責任を負うことになる可能性があるということについての思いをしっかりと持って結論を出すということが本当に堅持されているのだろうかという疑問です。そのところ、そのことをきちんと克服したというか乗り越えて、いかなければ ある場所だけを見て他を考えないことになった結果、全体としては新しい問題を引き起こしてしまう、矛盾を引き起こしてしまういうことにもなるわけですね。この揺さぶり事件、揺さぶられ症候群の事件というのは医学の立場と、そして社会的な虐待という問題と、そして刑事責任という問題、こういう問題の ぶつかり合い方というんでしょうかね、そこを一つ示した非常に特徴的な問題だと思います。これからも皆さんと一緒にきちんとこの問題を見つめていきたいなというふうに考えております。皆さんどのようにお考えになるでしょう。今日はここまでにします。